雨で鳴り悩んでいる人々であり、もう一種類の信ずる者の生活とは信仰生活です。イエス様とつながっている生活です。イエス様は私はダメです、わがままでしたし、今もそうですし、将来もそうですし、あなたは守ってくださらなければ、あなたは恵んでくださらなければ終わり。この態度とこと、イエス様は確かに生きておられる。ね、ドイツにいても、吉祥寺にいても、イエス様は近くにおられる。と経験すると、やっぱり喜びが湧いてきます。イエス様は、私は命のパンそのものです。食べるものは永遠に生きる。まあ食べることとは、まあ、受け入れることであり、チップのものにすることです。結果として永遠の命を持つとイエス様ははっきり言われました。まあ先週の火曜日の前にやっぱりパンはいっぱいまだできていたんですけど、入ろうと思った人もいっぱいいましたし、けど売り物じゃない。結局見せ物でした。写真屋さんのためにだけ作られたものだったんでちょっともったいないけど、まあパンは食べなければもちろん意味のないことです。パンは博物館の中に飾られても別に誰も満腹しません。食べなければどういう美味しいパンであっても役に立たない、何の価値のないものです。まあ、信ずる者の命は命のパンの食べる計りに従って成長してまいります。まあ、命のパンであるイエス様ご自身が我々の食べ物とならなければならないし、イエス様はそうなりたく思っておられます。エレミヤ記の中5章、よく引用される箇所ですけれども、中6節に次のように書かれています。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。勉強して理解したじゃない。暗記したのでもない。食べた。私はあなたの御言葉を食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなった。まあ、この歌詞によると、言えることとは、喜ぼうと思えば御言葉を食べなさい。簡単です。理解できなくてもどうして喜ぶことができるなのか、ピンとこなくてもどうして不安と心配から解放されるのか、おそらく誰も理解できないけど本当なんです。御言葉を自分のものにすると元気になる。まあ、私たちが何かを表現しようとすると、もちろん言葉を持ってしなければいけない。もし何にも話せなければ、まあ、自分の思っていること、心の奥底をもちろん理解することができません。一体どうしたらイエス様を知ることができ、よりよく知ることができ、理解することができるなのでしょうか。言うまでもなく御言葉によってです。聖書は、まあ、生きる誠の神の御言葉そのものです。まあ、神の現れ啓示そのものです。単なる教義ではない、単なる学説でもない、主なる神の啓示そのものです。ですから聖書を読むと大切なのは、まあ、聖書を研究し、まあ、いわゆる教えを理解することではなく、聖書を通して主ご自身を知ること、聖書を通して主との交わりを得ることこそが書かれた目的です。言うまでもなく誤った聖書の読み方もあります。 ある人は、まあ、聖書の中の例えば神の愛について書かれたところだけが好きで、いつもその箇所だけを読みます。そして神の愛だけを、まあ、口にします。まだ少し謙遜の人は、まあ、神は柔和であるという箇所を好んで読み、まあ、主の柔和だけを運用とします。これに対して少し激しい気性な人は神の裁きだけを、まあ、口にするでしょう。まあ、これはみんなチープの考えを入れて聖書を読む結果です。それはあたかも、まあ、色のセロファン紙を聖書の上に置いて読むようなものです。そのようなことをすれば、まあ、聖書が色に見えるのは当たり前なのではないでしょうか。その色のセロファン紙を取り除き、チープの考えを除くと、イエス様はご自身の明らかにすることができます。あるいは理解力を持って聖書を分かろうと思っても同じようにうまくいきません。当時の聖書学者たちの読み方とはそういうものでした。ヨハネ伝5章の39節を見ると次のように書かれています。ヨハネによる福音書の5章の39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。結局聖書の中心とは私、一つの教え、起きて戒めよりも私です。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。これこそ悲劇的です。聖書の単なる教義が問題ではありません。イエス様ご自身が問題なんです。なぜならばイエス様は聖書が私について証言していると言われたがゆえに大切です。まあ、聖書を読むことと命を得ることとは、まあ、一つだよとイエス様は言われました。モーセでさえもこのことをはっきり言ったのです。申命記旧約聖書の333ページです。申命記の32章の47節、まあ、モーセはイスラエルのために次のように言ったのです。32の47、これはあなた方にとって虚しい言葉ではなく、あなた方の命である。まあ、このような箇所だけを見ても御言葉とは考えられないほど大切であることわかります。もう一箇所ちょっと見てみましょうか。今度は新約聖書の382ページ、テモテ第2の手紙。テモテ第2の手紙3章382ページです。3章の中国節。聖書はすべて、部分的じゃなくて、初めから終わりまで、聖書はすべて、神の霊下によるもので、教えと戒めと行政と義の訓練とのために有益ですとあります。まあ、聖書全体は主の息が吹き込まれることにより書かれたものです。神の感動により、神の息吹により、霊下によって書かれた書物だとペトロは書いたのです。ですから聖書は主の教えよりも主ご自身の啓示そのものであります。まあ、主は御言葉を持ってご自身のお表しになります。まあ、主の言葉は我々にとって命のパンとならなければならない。なぜならば聖書は前に話したように まあ、神理の原則を語っているよりも命のパンそのものであるからです。イエス様はマタイ伝4章の4節に言われました。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると。主イエス様ご自身は私たちがそれによって生きる自分の命のパンとなりたく思っておられます。私たちはイエス様によって生きているなのでしょうか。御言葉によって生きているなのでしょうか。ヨハネ伝の6章63節にイエス様は次のように言われました。171ページです。ヨハネによる福音書の6章の63節です。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。一つの教えじゃない命です。まあ、主の言葉は主ご自身を啓示するのです。御言葉を食べることとは結局命を得ることを意味します。ですからダビデはよく主よ御言葉でもって私を生かしてくださいと祈ったのです。生きる御言葉が私たちのうちに入るとその必然的な結果として命がやってまいります。理解力を持ってしては決して命は訪れてまいりません。もし聖書が我々にとって単なる奥であり真理であるならば必ず重荷になります。不自由になれます。束縛されます。間違った罪悪感を持つようになります。けどももし御言葉が命であるならば、まあ、自由と喜びをもたらすものです。まあ聖書は神の呼吸です。神の息です。すなわち主なる神はご自身をこの御言葉によって御言葉で包んで御言葉にご自身を含んで表されているのですから我々はその御言葉をイエス様を命のパンとして食べなければならない。まあ、食べると味がするはずです。例えば、まあ、普通の人は、まあ、パンを買って食べると誰作ったの、どういうメレンコンゲで作られているの、ね、作り方はどうとおそらく聞けない。おいしければそれでいいじゃないか。まあ、御言葉の場合もそうなんです。上渇きを持って主よ語ってください。どうすればいいかわからないけどお導きになってください。この態度を取ると主は大いに喜んでくださり心の目を開いてくださるのです。